島下直樹の芸術セル、石橋貴明の芸術セル、石橋貴明のゲートセブン。今回のテーマは野球好きおじさんたちのよもやま話ということで、間もなくキャンプインということでこの二人が来てくれました。日本ハムファンの伊集院光さんとソフトバンクホークスファンのカンニング竹山さんです。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
どうも親方も今日から初場所じゃないですか。
大丈夫ですか。その振りのせいでそもそもあんま相撲を見ないのに勉強するようになったどうにか答えないとと思って
だって
野球
初場所じゃない
今日野球の話
伊集院さんにそれ振る人もあんま見たことないです
よ。そうなの。
伊集院さんにそんな振り入れる人
あのタカさんと話してて、はい、一番僕が言ったことタカさんが受けてくれたのが、はい、どうも流行ですっていうそれが一番受けたんだ。
料理天国
もうそれ以外全然もう相撲の振りがなかなか返せなくてい
ややっぱりねあの年末、はいはい、寺尾が亡くなったのショックでね
本当ショックでした。そうですね、
ショック。いや本当本当そうですよ。
あのねまあ本当ゲートセブンで野球の話からしてなきゃいけないんですけど、はい、寺尾関って、はい花の三八なんですよ、うんはい、三八生まれなんですけど、うんはい、三八の早生まれなんですよ、うん、だから僕は36年生まれですけど、うん、学年的に1個しか違わないんですよ、
うんはいはいはい、
で88年89年ぐらいですかね、はい、あのノリダーロケとかコンサートかなんかで、うん、北海道に行った時があって、うん、で夜、まあ、ちょっと一杯飲んでたら、はい、大相撲が北海道巡業してて、うん、寺尾関が、うん大通り公園歩いてたんですよ、
うん、
で僕相撲大好きだったから知ってて、はい、寺尾だと思って、うん、であ寺尾関って声かけたんですよ、うん、さあうわっタカさんだっつって、うん、なんかすごい丁寧に挨拶されていや頑張ってくださいねって言ったったそれだけの出会いだったんですけど、うん、それから何年かしてですねどっかで会ったんですよ、はい、寺尾関に、
はい、
でタカさん覚えてますって札幌の大通公園で、うん、寺尾関って言ってくれましたよね、
はいはい、
俺のことを知ってるってタカさんがってですっげえその時にあとんでもないですっつっていやもうタカさんにあの時寺尾って言ってもらったからすごい嬉しかったっ て, 言っていやこれからも頑張ってくださいありがとうございますってその寺尾関が
そうですね。
まあでも本当にあの錦絵から抜き出たみたい男前の
男前でしたね。
なんかお相撲さんっていうイメージってむしろ俺みたいな感じじゃないですか。違う力士は武士なんだよっていう感じのうっとりするようないい男で。
ファイト溢れてね、まあ、本当はやっちゃいけないんですから、高花田と一番最初に戦った時に押し出されて、あの下がりを、その、バン土俵に叩きつけた時のあの寺尾のなんで俺はまだまだ壁になれないんだ、はい、ここで一回倒しとかないと
そうです、ね、
なんでだ負けてしまったんだみたいなバッって叩いた時のね俺は寺尾が好きでね
花道の奥もありました。花道の奥になんか投げつけたやつとかもありましたし、うん、あと何気にやっぱ僕高野花と津駅も好きの線も好きだけど、うん、何気に千代の富士に、うん上から叩きつけられたやつ、
はい、あれはもう禁じ手とまで言われていた。
そうあれひどいけどあれはね寺尾というと俺結構あれなんですよね。
いやだから、うん、あの体型ってやっぱり千代の富士の後を継ぐのは、はい、寺尾ってイメージがあるところに、はいはい、千代の富士の格が違うんだよみたいな
うわっていうね、
またそのまんま釣り出しで出せたのに土俵際でガーンってまあ言ったらボディー
はい、ボディスラム、
ボディスラム、
はい、敵に叩きつけたんですよね、
はい、はたきすぎたんですよね、初め先ほど残ったらバンバン千代の富士はたいてはたいて
寺尾もちょっと意識してかかってんだ、はい、かかってんだ
それで途中で千代の富士に捕まって左打ちで捕まって、はい、ほんで上からバーン
って
投げられた
もうあれ大怪我しちゃうってやつだよね受け身取れない状態の、
はい、思い出すな
ここのスタッフ仕事早えな
出たな映像が出るんだな
この映像ありましたよ
これ貼ってるね貼ってるんですよ
平成元年ですよう
わ
平成
平成元年
11月場所だ九州場所だ
そうだ
でも負けないね寺尾もなかなか
まだ貼ってるまだ貼ってる
貼って貼って貼って
貼っとった貼っとった一緒
に
取った
この
まんまこれ
もうね左肩脱臼しちゃいますよ
もうすごい背中の方にもう中老寺回っちゃってんだから、あのままトンって押せば出るのに、
う
ん、
そうですね、
持ち上げて横に叩きつけるっていう、
ケツの回しをグッと持ち上げましたね今ね。
釣り落としって、
あ、釣り落としなんだ、
ただの釣り落としじゃ、釣らなくていいんだから、もう、もう釣んなくていいのに、落とさなくていいのにやっちゃって。
いやー、ほんといい歴史がね。
野球よりも高橋さん。高橋さん。
ファイターズ。
また来週！
いや、来週です
よ。ファイターズファンとフォークスファンが来ましたって振ったじゃないですか。忘れちゃいました。
え、相撲の話？
そんなことじゃない。そんなことよりも。
スポーツブルさんは、スポーツの話なら何でもいい
んですよ。いや、何でもいいですけど、野球で、今日それよりも、あの、
今日ホットなやつが
一番いいな、今日収録の。
ホットなやつ、
ホットな一面を、その竹山くんにとってはいても立ってもいられないやつが、
じゃあそっからいきますか。
いや、当たり前ですよ、こっからでしょ。
まずじゃあ竹山さん、
はい、
この、うん、人的保障、和田が、
はい、
西武に行ってしまうかもしれない。
なんで入れてなかったんだって。
プロテクトにでしょ。
なんで和田はプロテクト入れてないんだっていう、予想もしなかったですよ。中村晃はあるって言われてたんで、うん、いやでも晃入れてるでしょうぐらいのことだったけど、うん、まさか和田と行くと思わなかったから。
これ何、決定なの？日刊スポーツはもう今日一面
トップで出してるからね。
もうだって一日いろんなニュース決定で出てます。朝からその話題ですよ今日。だって朝僕目覚めて携帯見てこれ見た時に、はい、正直言うと、あのダウンタウンの松本さんが休むってニュース見た時にもええー、って言いましたからね、はい、こっちの方がびっくりしましたから。
みんな触れないようにしてんだ
あ、いやいや、
野球の話題をしようとしてんだから、
ね、本当にそう思ったんですよ、これ見た時に。
小沢はどの立場
に。いや違う、小沢さんいないです
この人だって言いたいことはなくはないんだからさ、野球に戻しますよ。
余計なこと言って
すみません、ね、ここね、ちょっと大事な
寺尾に戻
っちゃうとまた相撲になっちゃうから野球
これでもさ、
はい、
俺もう単純に思ったんだけどさ、はい、人的保障ってこれ、まあ、もし和田君が言ったらよ、
はい、
まあ、大谷さんが背番号をもらって、うん、ケリーの奥さんにポルシェカイエン1台渡したっていう話で話題になったけど、
は
い、山川君は和田君にポルシェ10台ぐらいじゃなきゃダメだよね。
そうですよね。
そうです、なんかね。
だって
中根かすみさんにね、あげた方がいいですよね。
少なくともお子さんとか
もいらっしゃるし、
教育問題もあるし、
だから
絶対単身赴任しなきゃいけないでしょ、
はい、多分もうがっつり福岡に根付いてると思うんですよ、
はい、
でおそらくね、引退後も福岡でってあるじゃないですか。
しかもね、一度海外チャレンジしたけど、はい、ちゃんと戻るときはホークスっていう、ファンが一番応援できる形のピッチャーだから、はい、で最後の松坂世代 で、はい、で去年もローテーション入って勝ってるわけで、
年齢早くなってますから球が。
何なんですかね、あれ
すっごいですよ。
これって、はい、これってなんだろう、竹山がファンからすると、はい、やっぱもなんかお流れになってほしい。嘘ですよ、誤報ですよ、になってほしい。
になってほしいです。
え、じゃあ逆にですよ、うん、人的保障を絶対しなきゃいけないって言ったら、誰なら納得なんですか、ホークスは。
リチャードです。リチャードは何でかっていうと、リチャードは、あの西武だったら西武行ってスタメンでできれば使っていただいた方がチャンスがあるから、
うん、
ホークスだとリチャードチャンスもらっても、あ、打てなかった、はい下がれ、また2軍だが続いたから、うん、リチャードファンなんですよ僕、
うん、
あいついいやつだし、
うん、
でリチャードいっぱい試合出てほしいんですよ、
うん、
でそれだってリチャードだって応援できるもんね。
応
援できるっていうか、行って頑張るような感じはする
から、まあ、だから山川君
うん、
をもらって、はい、リチャードもう本当に沖縄出身の右バッター長距離砲が
起用していく、格はちょっと変わりますけど、
はい、
リチャードずっと出してれば、うん、リチャードも成績2軍だ、あのホームラン王ですよ、
うん、そうだ、
だからそれだとリチャードにとっても実はいいんじゃないかと思ってたんですけど、
俺でもね、つい昨日かな、なんかね、自主トレを開始したなんて、今、新人、今年入るピッチャーたちがやって、はい、その大阪桐蔭の前田君が、今年ソフトバンク行くじゃないですか、はい、で、自主トレを始めた時に、とにかくキャッチボールを憧れの和田さんとしたい、
は
い、同じ左ピッチャーで、最高のお手本なわけじゃないですか、うん、俺、これ見ていいね、そうだよな、一番いい、そういった意味じゃ。教材が目の前にいるって、
はいはい、現役でね、
それができなくなっちゃうんですよ。
そうです、もう和田塾がね、和田塾は開けるけども、
和田君それで今十何人引き連れて
やってます、
ね、長崎かなんか自主トレしてんだよね、
はい、憧れの人とかね、みんな
すげえ飯食わすんだってね、
うん、 体大きくするために
全部和田君持ちらしいですよ。
うわー、まあそれこそ自分が細くてちょっと苦労してる分だけっていう、はい、でもこれってね、僕なんか思い出すのはね、はい、江川さんが実はこうトレードで小林さんにずっと引け目を感じていけ、はい、生きてたみたいな話もあるでしょ、はい、恨みたくなくてもちょっと山川の件で俺福岡追われたっていう気持ちとか残っちゃないんですかね。
だソフトバンクかなりの俺条件出してると思うんだよね。
和田にですか、うん、だから、
まあ、いわゆる引退した後とかね、将来的には監督としてもう一回、
はいはいはい、
あの帰ってきてもらうって、まあ、いわゆる昔でいう監督
手形 今まさにやってる作業でしょ、はい、おそらく取ると思ってないもん。ソフトバンクは和田を外しておいてもこの年俸とこの年齢は取らないと思ってるから外してるわけ、渡しますと思ってるわけじゃないじゃん。だから今まさに和田くんここは頭を、僕らが悪かったけどいつか戻ってくる席を残すからを今やってるんじゃないですか。
へー、
最初から出しますような話じゃないでしょ。ええ取るのっていう、あのジャイアンツが工藤を取られた時も、江藤を取られた時も、江藤取んのってなってたわけで、
はい、だ昔って言ったさ、やっぱ宇都宮君だとかさ、
はいはいはいはい、
長野君が行った時にさ、はい、
そうですね、
って、ね、ドラ1だぜって、う
ん、しかもそれは多分鷹をくくってたんじゃないかと思うんですよね、うん、取りゃしないだろうっていう、
和田さんの場合は特にそうでしょうね。チームの象徴だったりするから、うんうん、これはだって外しても取れないでしょ普通っていうのがあったんじゃないですか、まあ、あと年齢もいってるし、
うん、
年齢いったこの選手も欲しくないでしょそんなにみたいなっていうのがあったんじゃないかな。
これでも、まあ、まだ正式決定じゃないですけど、
オンエアの時どうなってるかですよね。
すごいですよ。
国母監督の例もありますからね。でも国母監督もまあいろいろあって一回巨人に行ったけど、
戻ったじゃん。
あの時にいろいろちゃんと球団が将来的なことも話してたって噂もありますから、
うん、
でやっぱ福岡に来て今監督じゃないですか、
うん、だから和田が何を言うかですよね、
うん、いや和田君多分ね、まあ、かつての小林投手みたいに何も言わずに
黙ってい
って黙々としようとして、うん、下手すりゃソフトバンク相手に年間、昔で言えば阪神の小林投手が巨人に8連勝したみたいな、シーズンすっげえホークスから勝っちゃってまたここで男を上げるみたいな、
そしたらこれもう大問題が起こって、この人的保障がそのまま成立するとするじゃないですか、
うん、
で一番プレッシャーは山川ですよ、
うん、ですよ。
まあそうだね、
あの今賛否もありますから、はい、ソフトバンクファンの中でもいろいろ賛否があるらしくて、うん、それを王会長がこの間いろいろコメントしたりとか、してだんだんこう収めてるとこじゃないですか、でもしやっぱり1年のブランクがあって山川いいとこで打てないとか、うん、なってくると、まあファンとしては何も言わないどこうとは思うけど、やっぱ言う人も出てくるじゃないですか。
出てくるね、それは、
うん、その時にもうどうしようもなくなっちゃうっていうか、
だから本当にフラットに移籍だけでもそういう状況なのに、はいはい、そこにもう一個乗っちゃう
ファクターがね、
これはね、でもこれどこまで広がるのかは、もともと選手会はこの人的保障嫌だって言ってるんですよね。要するに人に迷惑がかかるから、うん、もうちょっと違うルールにならないかっていう話はしてるから、うん、そこまで食い込んでいくのか、あとはその岩瀬に噂された噂ですよ、うん、噂された中なしよのパターンになるのか、
うん、
かといってこれで一回和田の話出て引っ込めて、じゃあ誰かになった時にそれはそれでまた今度俺っていう、
一貫さんはね
自信だけ出さないですよね、このデカさでは。
このデカさで
一面に置いてるってことはもう確信に掴んでるってことですもんね。
ここまででかかったらね、あとこれに比べるともう全然インパクト薄くて日本ハムファンとしては申し訳ないんですけど、はい、今日このタイミングでこう収録してるじゃないですか、はい、噂は、
はい、
噂はどうなんのっていう今締め切り直前なんですよ
と今、
はい、
オープニングでも話したんですけど、
はいはい、
噂君と藤浪君は決まってないんですよ。
そうですよね、
日本人ピッチャーで、うん、来季の、
はい、でしかももうポスティング期限、うん、今晩でしょ。なんか良かったのはずっと上沢選手はポスティング出たいって話してて、うん、去年のシーズン前のキャンプの時に、うん、あ、こういうことをちゃんとできる人なんだなと思ったのが、うん、新入団選手の金村とかピッチャーにこういう風にスライダーの投げ方がコツがあるからって教えてるんですよ、うん、自分はいなくなるけどお前ら日ハム頼むぞっていうことをずっとやってたから気持ちよく送り出したいんですけど、うん、これだってあんだけメジャーみんな評価高い中で、うん、噂はお買い得だと思うんですけど、いいピッチャーですか、
ね、まあ今言われているのは タンパベイレイズとボルチモアオリオールズが興味を示していると、
興味を示しているっていう。佐々木どう思います？佐々木朗希選手が行きたいって言ってる説。
でも行きたいは本当でしょ。
行きたくないやつはいないよ、世の中。行きたくないやつは
まだ出さない、来年でしょ。
だポスティングとかもルールちゃんと決めないと。
だから25歳ルールがあるんで、まあはい、要するにロッテとしたら出ても給料当然抑え込まれるから、はい、球団に入ってくる金額はもう全然、だから25歳っていうこの年齢までは絶対ロッテにいてほしいし、はい、うん、まあ吉井監督は本格的になるのは今年からだって言ってたんで、うんうん、今年投げてまあ来年もう1年ぐらいやってそれで行くのかなって俺は。
来年いくつですか、ローキー。
だから24。
まだ来年が24、うん、今年2024年が23。
いわゆる大学卒業して1年目なんですよ。
そうか、そうか、あと2年か。
僕はすごい思うのは、よっぽどいろんなルール整理整頓しないと、見てる側にもわけわかんないルールできすぎちゃって、でどんどんそういうね、メジャースタイルとかになっていったりとか、そのアメリカの契約社会入ってくるじゃないですか。そうすると、アメリカはその大学野球で投げさせすぎて肩壊れたから、大学が保証しろみたいな裁判バンバン起こってるじゃないですか。そうすると今度甲子園の話になってきて、甲子園で投げたせいで肩やっちゃってんだって、親が言い出せば、これが裁判の対象になったりとか、よっぽど野球一本化して、きちんとルールを決めて、みんなにわかりやすく説明しないと、これから結構ブルーになること、増えてくる。
そうですね、
才能ある子は中学卒業で行っちゃう子も
出てくるでしょうね。
ハイスクールに入学してってことですよね。
もう完全にその13、15歳でもうメジャーと契約してそこのルーキーリーグ入れちゃうとか、
はいはい、でそうするとそこ行かせたくなかったら今度は高校野球に契約書いるようになりますよね、うん、うちの子が痛いって言ったら休ませるルールとか作んないと
高校生でですか
守れないから、なんか複雑な世の中なってきたら野球も
世の中の動きですよね。世の中の動きがそうなってるから全体的に、だから野球もそういうふうな複雑なことにきっとなるであろうってことですよね。
そうだから世話になった少年野球の監督が言ってからあの高校行きなさいよみたいな話の延長で野球ずっと来たんじゃないですか、はい、ある程度、はいはい、もうそんなだって1000億なんだもん、1000億が動く
そうですよ
ことです
もん。そうですよね。でもこの間ちょっとびっくりしたのは、はい、日本の高校野球って僕の時代ね4000校ぐらい参加校あったんです
よ、はいはいはい、
でも、まあ、ずっと僕言ってますけど野球人気がどんどんどんどん下がってきて今3700切るぐらい切ったのかな去年。
そうですか。
でサッカーがこの間の冬の選手権やっぱね3900校ぐらいまだあるんですよ。でもサッカーは J リーグの下部組織あるからもっといるって思ってたんですよ。バスケットこないだ見たら4000個超えてるんですよ。って
でそんな中でね野球がずっとメインで威張ってきたじゃないですか、はいはい、で野球が威張ってたがゆえに利権争いもあって、うん、いびつになってたじゃないですか、うん、俺はやっぱりね高校野球とか社会人野球とプロ野球がつながってないことが、うん、もう終わってるとすら思う。
組織ですね。
そのやっぱりそのやっぱりサッカーってちゃんとピラミッドでつながってるじゃないですか。だから、クラブチームに入ることもできるし、うん、学生のまま続けることもできるし、うん、いろんなやり方あるじゃないですか、うん、あともしくは全盛期は終わったけどじゃあ J2 に降りてきますできるじゃないですか、うん、野球だけがいつまで高校野球で指導しちゃダメとか言ってんだよって、はい、めちゃめちゃ思いません？なんか
確かに当たってるか
も。俺はあれがちゃんとトップから下までなってれば、はい、例えば審判の組織とかも全部ちゃんとなってれば、はいはい、ちゃんと潰しの効く野球を始めたら、うん、ちゃんとずっと野球に関われるような人生もちゃんとあるしってことだけど、うん、今なんかこうテレビやってると分かるじゃないですか。高校野球の上手な子とプロと対決させたいじゃないですか。ちゃんと、うんうん、それこそ野球盤にじゃあピンチヒッターで大阪桐蔭のこの子出すって、うん、いいじゃないですか、うん、やったって。でもなんかそれが韓国のねその最強野球団っていうバラエティ番組、うん、俺は好きでタカさんにめちゃめちゃ面白いんだよつけて韓国の OB 選抜と今年の高校野球のトップとか野球や
ってた、はい、いや見たいな
ー。だからイースンヨプとかあの辺が
出てく
る。出てくる。おじさんになった。
ついに今年イデホが入ってきたの。
あったイデホ来た。
で本当にそういうのがついこの間、うん、この韓国の高校野球で優勝した名門チームとやりましょうってやるんだけど、うん、やっぱりそのプロのお遊びじゃないから、うん、それが 7割5分の勝率がないと、はい、ネットフリックスからその番組が消えるってルールなの。
そう。面白い。
すっごい面白くて、うん、あれ日本でやってほしいじゃないですか、うん、ちゃんと、はいはい。だけど日本はやっぱり高校生は、まあ、
別物ですもんね。
あとはもちろんねバラエティーって割と大人の世界だから、はい、そういうのちゃんとケアしてあげることは必要だけれども、うん、やっぱりこうなんでプロ野球選手が面白いこう野球が上手になるようなことを教えられないのかがもう分かんない。
そうです
よ、ね、だって自分の息子にすら教えちゃいけないですよ、はい、
そうなんですってね。
なんからしいですね、それ聞いたことありますね。
いわゆる
ライセンス取らない、ライセンスっても今難しい、あの
その元プロ野球選手が、はい、自分の息子が高校野球の、はいはい、部員だと、うん、例えば学校行って教えたりだとか、はい、じゃあ他のその同級生を教えたりとか、もうダメなんですよ。
コーチみたいなこと禁止でしょ。
禁止、
ね、だそういうルールから昔から来てるルールとかちょっとずつやっぱどっかが上の方から変えていかないと、まあ、
こうやれんっていう独特の、
まあね、
普通の運動部は交代連っていう
ところに入
って、
そうですよね、
はい、野球だけがこうやれんっていう、ここにグッと、
ソフトバンクと日ハムの話はしないですか、もう今日は。
あれ？
あれ今日はしてない。
全然してない。もう五時になっちゃった。終わりです。
終わりか。
そんな終わり方あります？
いい話はしたんだけど。
急に何の前触れもなく終わり
だってさ。
終わりです。
親方が最初に寺尾の話するからよ。
ほら今思えば寺尾の話長いって。
寺尾からか。
寺尾の話が長すぎるんだよ。
石橋貴明のゲートセブン。竹山さん大変、
はいはい、
和田くんじゃなくて今野球走行入ってきて貝野投手が、
そうだ貝野この間一緒にイベントやったんですよ、
はい、
で貝野はねクローザーやりたいんですよ今年、
はい、
で西武行くと多分そんなクローザー投げれますよね。
後ろまあまあ薄いから
強い人いないですよねクローザーで。
でもう海野のコメントも出てるってことはこれ、ね、
自分らしく頑張りたいって言ってます。
ちょっと待ってくださいよ、結構和田は出されちゃう軸ですげえ喋ったんですけど、あれなくなってくるんですかあれ。
だから寺尾の話が多くなる。
あそこ伸ばして。
じゃあほぼ寺尾じゃない。
ほぼ寺尾じゃない今日は。